はい、皆さんこんばんは。2019年5月22日の、水曜日聖書学び会、祈祷会の録音となります。明日から私ちょっとカナダの方に一時帰国しまして、来週はですね、東教会の新学生、相馬生徒の新学生が、続けて、エレミア書からメッセージをしてくださる、学びをしてくださる方になってますので、ご期待いただければと思います。さあ、それでは今日からエレミア書ですね、2週間ぐらい行きましたかね、2週間だと思いますが、コロサイ人への手紙をして、今日からエレミア書、来週もエレミアですね、1章の1節から10節って言いますと、5月の11日の箇所でありました。ここから学びたいと思います。一章また購読いたしたいと思いますが、聖書、その前に質問が2つありますので、またちょっと目を通していただければと思います。クエスチョン1、あなたは楽観的タイプですか、または悲観的タイプですか。そして自分と反対のタイプの人をどう思いますか、という質問ですね。考えたことないと思いますけども、考えてみてください。クエスチョン2、どのようにしてエレミアに神の言葉が望んだのでしょう。まあ、2節に書いてあるんですが、望んだと。あなたにはどのように神様は望まれますか、という質問ですね。この2つ。さあ、それでは、エレミア書1章の1節から10節まで、新改訳聖書になります。奇数節を私読みますので、皆さんは偶数節を音読して、録音入るように読んでいただきたいと、思います。エレミア 1-1、 ベニヤミンの地アナトテにいた祭司の一人、ヒルキアの子エレミアの言葉、2節どうぞ。それはさらにヨシアの子ユダの王エホヤキムの時代もあり、ヨシアの子ユダの王ゼレキアの第11年の終わりまで、すなわちその年の5月の第5の月、エルサレムの民の捕囚の時まで、まであった。4節。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。6節。すると主は私に仰せられた。まだ若いと言うな。私があなたを遣わすどんなところへでも行き、あなたが私に命じるすべてのことを語れ。8節。その時主は御手を伸ばして私の口に触れ、主は私に仰せられた。今私の言葉をあなたの口に授けた。では最後10節ご一緒に。はい。見よ、私は今日あなたを諸国の民と王国の上に任命し、あるいは引き抜き、あるいは引き倒し、あるいは滅ぼし、あるいは壊し、あるいは立て、また植えさせる。アーメン。以上です。エレミア書1章の1節から10節。それでは皆さんの質問が2つありますので、わずか数分ですけど、どちらか答えていただければと思います。録音聞いてくださっている皆さんには、その質問をもう一度、ご紹介したいと思いますね。聖書はエレミア書の1章1節から10節まで。クエスチョン1、あなたは楽観的タイプですか、あるいは悲観的タイプですか、どちらですか、ということですね。まあ、どちらに近いということでよろしいかと思いますが、自分と反対のタイプの人をどう思われますか、と、どんなふうに感じますか、という質問ですね。二つ目は、どのようにしてエレミアに、今読みました2節ですが、神の言葉が望んだのでしょう。エレミアに神の言葉が望んだって、どのように。そして、後半の方が、メインの質問なんですが、あなたには神の言葉はどのように望みますか、 という質問ですね。この2つの質問、皆様少し考えていただけると良い、ウォーミングアップになるかなと思いますね。さあ、それではディスカッションタイム終わりまして、解説の時また録音戻りますが、一度録音をポーズ、一時、停止させていただきます。はい、皆さんありがとうございます。考えていただけたですが、まあ、大変良い、学びにもなりますね。この質問一つ二つで、本当に多くを学んで、まあ、これを皆さんに録音して個人療法なんかも入るので、お伝えできないのは残念ですが、さあ、それでは今日からですね、エレミア書、今日からエレミア書入りますので、概要をね、また今日もあります。ちょっと見ていただき、著者ですね、これ誰でもエレミアと思うんですけど、エレミアじゃないんですね、実は。実は明確に誰だっていうことは非常に難しいと言われています。最有力候補がそこに書きましたが、36章の4節に出てくるエレミアの書記官バラクです。エレミアの語ったことを、書記官って必ずしもその時だけではなくてですね、過去を振り返りながら記録を作るという、そういう仕事でもありますが、バラークのが書いたのではないかな。まあ、でも実際内容自体は神がエレミアを通して語られたこと、書いた人物がエレミアではないというだけですのでね、そういう意味では著者エレミアと言ってもよろしいかもしれません。時代背景ですね、ここを覚えてください、掴んでくださいね。エレミア書ってこれ特別な時代なんです。もうすでにイスラエル、北イスラエルは滅んでいます、とっくの塔に。でエレミアというのは非常に長い間、5人の王に、まあ、多分ヨシュア王から、あの宗教改革をした、あの前勉強しましたね、ヨシュア前王をね、良い王様ですね。あのヨシュア王の時代から最後まで、そこに書いたと思いますが、南王国最後の4人です、これ王様、エホアハズ、エホヤキム、エホヤキン、似てますね名前が、ゼデキヤと。この南王国最後の4人ですから、あれですよね、なんかあのスポーツでも最後の監督ね、そのチームがなくなっている人は最後の監督ってすごい責任も感じるし、大きな戦いがありますでしょうね。その最後の預言者として神が選んだのがこのエレミアだったということですね。エレミアも召された時は10代であったろうというふうに言われていますから、非常に若い時から40年以上にわたって5人の王に神の言葉を伝えた。しかしね、エレミアは別の名前、涙の預言者って呼ばれるんですね。もう本当に苦労が多かったんです。だってこれから自らの罪ゆえに国が滅んでいくんですよ。それをエレミアに伝えたけども、実際同胞たちは国は悔い改めないわけですよ。悔い改めないどころか、エレミアを通してこれをね語るってことも、もうよっぽどのことですよ、この預言者の働きっていうのは。だからね、神の言葉を伝える働きってね、本当につらいんですよ。話をしてるわけじゃないんですから、人を集めるために。神の言葉を、厳しいこともやっぱり説教語らなきゃいけないんですよ。罪は罪として語るんですよ。で、それができなくなったら説教じゃないんですよ、もう。人の耳に、心に優しくいい、ね、多くの人たちが集まってくる話で、それは良い話ではあったとしてもメッセージではないんです。神の御言葉ではないです。エレミアを学んだらよくわかります。エレミアのメッセージというのは、あなたたちは滅びるって、このまま行ったら滅びるって、悔い改めよって、私に帰ってこいって、あなたたちが悔い改めないならば国を滅ぼすって、エルサレムは滅びる、バビロン捕囚まで予言してるんです。実際その通りになったんです。もう当然それを聞いてる民はそれを受け入れたくないでしょ。そんなメッセージ聞きたくないでしょ、罪を悔い改めようなんて。ですからエレミアを迫害し投獄したわけですよ。しかしエレミアは最後まで、もう本当に皮肉って言ったら皮肉だけど、エレミアは神の言葉を語りながら、ユダの、ユダ王国ね、ユダの王様 神を信じる民によって投獄されるんですよ。それを解放したのがバビロン王なんですよからね。だから神は必ずしも私たちはクリスチャンだから教会だからとは特別にね、やっぱり罪は罪なんですよ。不信仰は不信仰なんですよ。クリスチャンであろうがノンクリスチャンであろうが。だからエレミア、それを40年間何度死にたいと思ったかと思いますよ。説教者牧師をやってれば分かると思いますよ。大川先生もね、それから超四義先生でさえ、デビッド超四義先生、死にたいと何度も思ったって、橋の上まで行ったって戦いがあるんですよ。神の言葉を語るって、人の言葉をね語るんだったら楽ですよ。でもね、預言者にはそれは許されない。神の言葉をたとえ投獄されようが、命を失うが、迫害に遭うが、まっすぐ神の言葉を語り続けなければならない。これが使命ですよ。だから教会の説教っていうのはそういうものだっていうこと。だからぜひ牧師のためにもね、説教者のために祈ってください。間違っても人の話をすることがないように、主の講談ですから、聖なる講談です。だからそれゆえにですね、批判されることもあるんです。そのことゆえにですね、人が教会からいなくなることもあるんですよ。でも本当に良い説教というのは神の言葉を、御旨を語る説教です。そんなんでね、エレミアの気持ちを、涙の預言者であったエレミア、このような時代に活躍した最後まで忠実だった預言者だということを、まあ、頭に入れていただければ、一番こうエレミア書を読むときに、力になるかなとそう思いますね。もちろん警告のメッセージなんですが、エレミア書を読んでみれば分かりますが、警告、滅びの宣言だけで終わらないってことです。滅んだ後さえにも希望のメッセージがあるんです。神が、たとえ私たちは滅んでも、私たちはそれでも神に愛されている神の民だってことなんですよ。すごいですよね。滅んで終わり、お前たちはもう本当にあれだけ私がしたのに、ね、悔い改めなかったから滅んで、もうね、滅びろっていう、それで終わりじゃないんです。滅んだ後にも神は憐れみ、私たちを回復させる。この最悪、イスラエルの歴史の中でこれ最も暗い時なんですよ。だって国が滅びるんですから、ここでエルサレム崩壊するんですから、そして神の民はバビロンという異教の地に捕虜として引かれていくわけですから、最悪の時代なんですよ。イスラエル滅んでしまった時代です。誰もがもう滅んでしまった私たちは終わりだと思ったんです。でも一人だけ終わりでなかった人がいた。それこそ私たちの神だったんです。もう一度回復するという神の約束がここにあったんですね。それがこのエレミア書です。ですからエレミア書のこれ一節だけテーマを挙げてくださいって言ったら、これ私が選んですが、これだと思いますね。皆さんもよくご存知のことですが、エレミア書29章の11節、皆さんもご存知のことですけど、こういうバックグラウンド、背景を知った上でこの御言葉を読みますと、さらに大きな深い意味があるということをお分かりになると思うんですね。29の11、みんなでご一緒しましょうか。そこに挙げておきましたので、中心聖句のところですね。1の3、はい。私は他のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだって。みんながもう終わった、ダメだ、滅んだっていう時に、主の見告げって、裁きで、滅びで終わらないという神の言葉の素晴らしさ、ここにもね見ることが。でもね、これは誰も信じれなかったと思いますよ、当時にもかかわらず。そのような時にも神の言葉はね、歴史を超え、状況を超え、必ず成就するんだということを、このエレミア書を通してね、皆さんが学んでいただければ、皆さんの試練にあっても、行き詰まりにあっても、大きな力となること間違いないと 思うわけでありますね。さあ、一節からいきたいと思いますが、ベニヤミンのうちアナトテ、これ南ベニヤミンですね、祭司の一人、まあ、レビ族のレビ人の住んでいた町というふうに言われていますね、エレミアの言葉と、なっていますね。しかしながらよく読んでいきますと、2節いきますと、エレミアに主の言葉があったと。一節でエレミアの言葉と言っておきながら、二節は主の言葉なんです。でもその通りなんです。私たちの言葉というのは主の言葉なんです。主の言葉、私たちはなんかね、聖書を読んで学んで理解するだけではなくて、私たちの言葉が神の言葉になるまで、神の言葉が私たちの言葉になるまで、この二つは一つなんだっていうこと。エレミアの言葉、いや、それは神の言葉だって。そうなりたいと。私たちも思うんですね。それはまあ年がら年中神の言葉だったら生活できないですけど、でも私たちの言葉がこの唇を通し、この私たちの言葉をの中に神の言葉が訪れる、そんな私たちでありたいと思うのでありますね。ここにですね、言葉から始まるんですね。でこれ私考えたんです。いろいろやっぱり預言者ってイザヤ、エゼキエルも学びましたね、前ね。イザヤ、エゼキエルとかいろいろ預言者いますでしょ。何が違うかなと、これ最悪の時代ですか、これね、エレミア。何が違うんだろうかなということを考えながら、思っていました。で、一つ気がついたのは、イザヤとか、エゼキエルには結構幻が多く出てくるんです。幻や夢が。エレミア書にも出てきます。幻がね。ですけど、その量を比べると圧倒的に少ないかな、と。エレミア。これが特徴かなって、一番最初から言葉、主の言葉で始まるんですよ。でそれは何を意味するのかなって考えてたんです。祈ってたんです。もしかすると私たちが本当に行き詰まった時、滅ぶような時、倒れるような時は、一番力にあるのは神の言葉なのかなと。一番魂の底に力となって私たちを支え、変え、立ち上がらせ、歩ましてくれるのは、神の言葉なんじゃないかなと。だからこのエレミア書には神の言葉が強調されているのかなと、そんなふうにね、思った次第でありますね。ちょうど冬を越える木が葉が落ち花が落ちても大地の中に根を張っていれば、あのカナダの寒い冬であっても春になったらまた葉を出すことができる。試練の時に私たちは神の御言葉に、深いところに、見えないところかもしれないけど、深く深く、嵐が来れば来るほど、寒さが襲ってくれば襲ってくるほど、私たちはさらに深く神の御言葉のうちに根を深く張らなければならない。冬というのは、人生の試練というのはそういう時期なんだろうと思うんですね。何もない時期ではない、何もできない時期ではない。木は立派に地面に根を張っている。見えないところではありますが、試練の時、御言葉の力というのはこういうことなんだろうなと思ってそこに書いた次第でありますね。さあ4節にもね、次のような主の言葉が私にあった。次のような、だから非常に具体的、はっきりしてるんですよね。なんか漠然とこう言葉があったかなって。でもね、時々ね、具体的に示される時ってあるんですよね。具体的な御言葉であったり、あるいはですね、止まれっていう言葉であったり、まあ、私の経験から話しちゃってますが、待ちなさいと、 悔い改めなさいと、比較しなさいって、そういう言葉を具体的に聞くときありますね。いつもいつもではないんですけど、いつもは御言葉から通してね、こう心の内に神の言葉を聞いてるんですが、神は時々このエレミアのようにはっきりと語られる時があるっていうことを皆さんどうぞ覚えていてください。覚悟してください。だからあの幼子サムエルでも自分の名前が呼ばれた時、サムエル、サムエルって最初エリのとこ行ったんですよね。はっきりと聞いたからですよ。はっきりと幼子であっても神の言葉を聞ける。でもサムエルがいつも聞いてたわけじゃないですよね。あれ、ある日サムエル、サムエルって言葉を聞いたんですよ、神の。だから私たちにもある日そのような神の言葉を直接聞く時があるって。だからその言葉を聞いた時には疑わずにね、まっすぐ神のもとに、はい、主よ、しもべここにおります、お語りくださいと主に祈ってください。主が語られるでありましょうからね。そんな言葉が、神の言葉が私たちのうちに生涯にあるっていうことなんですね。素晴らしいことですね。これ実は主の言葉が私にあったと、なんか過去形、昔のように書かれていますが、これヘブル語ですね、継続未完了形です。すなわちですね、1回2回語って終わったっていう言葉じゃないんです。これ語り続けたっていう方ですね。神は私たちに語り続けておられるっていうことなんです。なんかある時突然神の言葉、それも素晴らしいですよ。でも神は私たちの日常生活の中で、歩みの中で語り続けている。だからもちろんその突然サミュエル、サミュエルって聞く声を聞くのも大切なんですよ。でももしかするともっと大切なのは、日常生活の中で私たちの、そんなにはっきりではないかもしれないけど、神が語り続けて、今日も昨日も明日も語り続けておられる神の言葉を聞くということも、あるいはこっちの方がメインだじゃないかなと思いますね。大切なことではないかなと。一回きりのあの言葉ではなくて、神は今日も明日も私に語り続けているって。だから聖書は毎日読まなきゃいけないっていうのはそういうところなんです。日曜日のね、御言葉説教だけでって、それではダメですよ。そういう信仰ではない、私たちの信仰は。私たちはこの聖書に出したこの聖書の言う通り、私毎日語り続けておられる主の声を逃してはならないですよ皆さん。これはね、聖書を開いて主の前に行かなければ全部逃しちゃいますよ。そんなもったいない人生をどうして過ごすって我慢できるでしょう。私たちは主が語り続けておられるデボーションを通し、5分で15分でも神に心を開く、耳を開く、これなくしてどうして私たちをクリスチャンって言えるんですか。神の民って言えるんですか。神を信頼してるって言えるんですか。神を信じてるって愛してるって言えるんですか。そう思うんですね。これも私自身に対するチャレンジもあります。でも皆様アーメンだと思いますね。ぜひね、この世界開いていただこうではありませんか。私ね、カナダ帰りますけどね、あまり否定的な話はしたくないけどね、ある教会、まあ、私の教会じゃないけどね、他の教会でね、日系人の教会ですよ。もうたまに集まってね、一緒に祈ったり交わったり礼拝したりするわけですけどね、ある教会のね役員さんなんですね、マタイの福音書聞けなかったんですね。考えられないですよ、それは。ね、責めてるわけではないけども、あの時に私は、そういう牧会をしたら、神の御言葉を、一人一人がね、まあ、その方だって立派な役員さんなんですよ。教会で立派奉仕してね、礼拝を休まずに礼拝出てちゃんとやってるんですよ。でも、自分の聖書も礼拝に持って行ってないのだろうか。自分の聖書も持ってないんだろうか。マタイの福音書開いたことないのか。 私はね、深く牧師としても考えさせられたんです。ですから結構入門講座とかね、いろいろ御言葉にメッセージの深いところで御言葉、この水曜日もそうでしょ、御言葉を解き明かしているのは、あの時の思いも一つの理由です。なんか耳に派手なそういう話ではなくて、御言葉を語らなきゃいけない。御言葉の力を、御言葉に毎日兄弟姉妹が御言葉を求めて、牧師を求めて、牧師の説教を求めてない、礼拝を求めてない、神を、神ご自身を、神の御言葉を自ら毎日求めて、ここに養われるような教会を作らなければいけないっていうことも痛切に感じたんですよ。もう何十年前のことですかね、あれ。まあ、それで先生、それでできてますかって言われると、まだまだだと思うんですけど、少なくとも私が牧会させていただいたね、教会の皆さんは、本当に御言葉に、牧師に頼ってないの、牧師なんかどうでもいいんですよ、牧師の名前なんか。御言葉に牧師がいてもいなくても、今度、カナダ行ってますけどね、医師がね、いてもいなくても、先生、大丈夫、帰ってこなくていいよって、うん、半年ぐらい行ってたって言われたら、ちょっとショックでもありますけどね。でも、それがベストですよ。それがベスト。もう先生いなくても大丈夫だから、何も変わんないからって。そういう教会立て上げられたらね、もう一番イエス様は喜んでくださるんではないかなって。そう思うんですよね。どうでしょうかね、皆さん、御言葉から本当に皆さんが生き生きと力をいただいてね。でそれがないと、やっぱりこういう試練が襲ってきた時に簡単に倒れちゃうんですよ、木が。根っこがないと、みんなで支えてもやっぱりね、強風には持ってかれちゃうんですよ、根っこがないと。そんなことをね、まあ思ったりもするんです。そして神様、試練の時こそ語り続けてるんだなって、私たちが辛い時こそ、罪を犯してしまった時こそ、不信仰になっちゃった時こそ語り続けておられるんだなっていうメッセージかなって、これはそう思ったんですね。じゃあ何を語っておられるのかっていうと、5節の言葉、この言葉、皆さん、エレミア書にあったんですよ。私はあなたを体内に、体内の体って、ほら、体の体じゃないじゃないですか、人間の体じゃないですか、お母様の、お母さんのお腹の中って意味ですよ、これね、胎児の体ね、体内に形作る前から、私が生まれてくるどころか、私が存在する前から私を知っている方がいるって、ちょっとぶっ飛んじゃうぐらいすごいことじゃないですか、これ。そんなこと考えられないですよね、人は。だってお母さんだって知らないのに、まだ。でもその時から神は私たちを愛していたって、知っていたって、待っていたって、楽しみに、そんなお方がいるって。だから私たちの人生、生まれてきたの偶然じゃないってことなんですよ。偶然ありえないですよ。神はご計画を持って私たちがこう生まれてくるのをよしとされたっていうことで、ここにね、まあ私たちが生まれる前から、存在する前から、3つのこと書いてあるんですね。あなたを知り、あなたを性別し、預言者と定めていた。すなわちあなたの人生、あなたのこの地上での生涯の使命が何であるかということを、私たちが生まれてくる前、存在する前から神は定めておられる。これエレミアだけじゃないですよ、私たち全員ですよ。皆さん、ならばそれを見出さずに終わったら、なんて無駄なことになっちゃうでしょう、人生。だってそのために神様は私たちを命を与え生かしてくださっているのに、 それを知ることなく、ただ私はね、運が悪いのって、そんな人生を送ってどうするんですかと。私はもう生まれる前から知って性別し、性別したってね、知ってって神様知ってるってことはね、ただインフォメーションで知ってるって意味じゃないですよ。愛することして見ていたって知っていたっていうことですよ。大切な大切な存在として見ていたってことですよ。素晴らしいことでありますよね。しかもここは全部完了形なんです。完了形なんです。生まれてくる前に、生まれてからね、あんた頑張ってなんかしなさいよなんて、そんな神様じゃないんだ。すでに私たちの人生ご計画されて与えて、私たちにこの生きるチャンスを、機会を与えてくださったということなんですね。すなわちこれは ID でもありますでしょ。自分が誰かっていうことを知ることなくして、この人生の使命分かんないですよ。何のために生まれてきたか、自分がこのお方抜きにして、このお方によって今ある自分抜きにして、この人生の生涯の目的、ゴール、使命分かりますか。分からないでしょ、このお方によらない。だってこのお方がデザインして計画されて生まれてきたんですから、私たちはこのお方のご計画を知らなくては、それは人生の意味分かんないですよ。目的も分かんないですよ。ノンクリスチャンであろうがクリスチャンであろうが、これ忘れて試練や苦難の多い人生を輝くことなんてできないでしょ。力強く生きることできないでしょ。そう私は思うんですけどね。6節、そこで私は言った、ああ神主よ、ご覧の通り私はまだ若くてどう語っていいか分かりません。まだ10代でありましょう、この時エレミアは。皆さん人事だと思わないくださいね。これ年齢のことが書いてありますけども、たまたまエレミアは若かったからですよね。でも年取った、ヨシュアに、ヨシュアも最初若かったですけどね、年取ったヨシュアに、ヨシュアよ、あなたにはまだ取るべき地があるってね。ここでそしてその次の説ね、7節、まだ若いと言うなって、ね、もう年だと言うなと同じですよ。すなわち年齢関係ない、年など関係ない、能力など関係ないってことなんですよ。私たちの力ではないです。私たちの状況ではないです。能力ではない。ここでご覧の通り私はまだ若くてって、ご覧の通りっていう言葉がありますよね、うん、そうかと思ったんですね。ご覧の通りって見るってことですよね。 あなたには計画があるんだって神に言われたときに、エレミアはご覧の通り私はまだ若くて無理ですって言ったんですよ。なぜこんなことを言ったかって、ご覧の通りだからですよ。何を見たかってことですよ。神の言葉がエレミアにあって、彼は何を見たのかってことですよ。自分を見てしまったってことですよ。自分を見てしまった。試練が襲ってきたとき、チャレンジが、機会が襲ってきたときに、使命が与えられたときに、皆さん何を見ます？ 何をご覧の通りに見ます？間違ってますでしょ。だからまだ若いと言うなって、すなわち自分を見るなって言ってるんですよ。神の働きをするときに、神に仕えようとするときに自分を見てはならないってことなんですよ。自分を見たらできないんですよ。若さ弱さ足りなさばっかりでしょ。エレミア、それはできない。でもその自分を見たら何一つ良いものがないものに、ものであっても、そんな私を呼び、そんな私に使命を与え、力を与え、権威を与えて、その与えられた使命を私たちが全うできるように備えてくださるこのお方を見たら、私たちの人生変わるってことなんです。視点の違いです。どこを見るかの違いです。皆さん、エレミア書って繰り返される言葉があるんですよ。神がエレミアに繰り返す言葉、それはね、この言葉なんです。エレミアよ、あなたはどこを見ているかっていう。皆さん、一番1ページめくってください。これその12日のところを見てください。12日の、1章11節見てください。この10節の後ですよ。一つ後、次のような主の言葉が私にあった。この後、エレミア、あなたは何を見ているのか書かれてありません。13節見てください。再び私に次のような主の言葉があった。何を見ているのかって。ほら、繰り返し繰り返し。そしてもう一箇所ね、どこだったかな、後ろの方どっか書いたような気もしますが、24章3節にも、また再びエレミアよ、あなたは何を見ているか。最初から、最初と最後、最初だけじゃない、最後、最初もずっとエレミアよ、あなたは何を見ているのかって。エレミアここでご覧の通り私はまだ若くてって答えてるんですよ。そのエレミアに、あなたは何を見ているのかって、間違ったものを見ていないかって、それでは試練越えられないぞって、それでは神の働きできないぞって。でもそんなあなたが私を見たらどうなるか、それがこのエレミア書ですよ。何を見ているのかと言われて、彼は、若いエレミアは学んだんですよ。自分を見てはならないってこと、神を見上げなければならないってこと、習ったんですよ、学んだんですよ、若いうちに。だからエレミアは主の預言者として最後まで忠実に生きることができた。さらにここでどう語っていいか分かりませんと言ってる。6節、先ほどエレミアの言葉は神の言葉、主の言葉だったってね、一番最初に言いました。1節2節、どう語るか知る必要なんかないんです。私たちは知るべきでありませんでしょう。どう語るかは神であって私たちではないんです。知る必要ないんです。神が語られる言葉を語るのが、神が語られた言葉に生きるのが、神が語られた言葉を信じるのが、神が語られた言葉に歩むのが私たちのなすべきことです。どう歩むか、どう語るか、それは私たちの決めることではない。だからこそ自分を見てはならない、私を見なさいと。恐れるなって8節出てくるんですね。前メッセージを話して、恐れるなって、これ訳によって違うんですよ。だから365回出てくるって。365ってほら1年の、ね、だ毎日毎日恐れてはならないって。で、そう話した時に、もう一つその時にお話をお伝えしたのは、ただ恐れるなとは言ってないっていう話をしたのを覚えてる人いますかね。 なぜ恐れてはいけないかっていうのは必ず一緒に出てくるって8節見てください。彼らの顔を恐れるな、その下が理由です。私はあなたと共にいてあなたを救い出すからだって。必ず理由が、神が共にいてくれるから恐れないんですよ。私一人だったら恐れる以外ないじゃないですか。だから神が一緒にいて神が私を救うってことなしに恐れないなんて無理です。神がいてくださるから私たちは恐れない。みんな神いるんですよ、クリスチャンには。でもその神でもなくて自分を見てるから恐れるんじゃないですか。神が私と共にいて、神が私にご計画を持って、神が私を強め、私を清め、召してくださったっていう、それ見てないから、自分の力や自分の足りなさや自分自身をいつも見てるから恐れるんですよ。皆さん、神を恐れないと、神の御言葉を恐れないと、私たちは人と人の言葉を恐れるようになるんですよ。そしてやがて潰されてしまうんですよ。神の言葉は私たちを潰さないですよ。清めるんですよ。強めるんですよ。希望を与えるんですよ。乗り越えさせてくださるんですよ。私たちは何を見、何を聞くか。私たちが毎日しなければならないのはこれです。どう語るか、どう生きるか、どう解決するか。そうではない。神ご自身を主体求めるということですね。そしてこの10節にはすごいことが書いてあるんですね。こうね、エレミアに言った言葉ですから、諸国の民とね、こんな10代の、皆さん10代ですよ。このね、海のものか山のものか分かんないような、ね、若くてどこ立っていいか分かりませんなんて言ってるね、少年に、これはないでしょ、これはって、そう思いません？10節、あなたを諸国の民と王国の上に任命するって、そして引き抜き、引き倒し、滅ぼし、壊しって、この4つは罪の結果ですよね。この通りユダヤ倒れていくわけですよ。しかしそこで終わってませんでしょ。あるいは立て、また飢えさせる、終わらないって、終わらないって。神が最後には回復してくださる。たとえ私たちは引き抜かれ、倒され、滅ぼされ、壊されても、神は私たちにこんなにすごい偉大な神の権威を、力を私たちに与えてくださった。そして神がまた再び上立ててくださる。私たちに絶望はありません。闇はありません。闇は光に打ち勝たなかった。絶望は絶望で終わらない。なぜ？このお方が私と共に生きているからです。だからこそ、今晩エレミアに語ったんではない、神は私たちに語った。あなたの名前を呼び、あなたは今何を見ているか、そう尋ねられる神に、もう一度天を見上げ、この素晴らしい神と共に与えられた素晴らしいご計画の生涯を、これが神の約束ですから、共に歩まさせていただきたいと思います。最後にもう一度私に語られた言葉として、エレミア書29章11節を読んでお祈りしたいと思います。エレミア書29章1節、はい。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて 平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるものだ。さあ兄弟姉妹、天を見上げて主の前に、声出して祈ろうではありませんか。しばらく祈ってください。アメン。